聖書朗読を、大西兄弟にお願いしたいと思います。本日の箇所は、ルカ2章1節から7節です。新約聖書の109ページをお開きください。2版の聖書をお持ちの方は99ページをお開きください。それではお願いいたします。
聖書を朗読いたします。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっているイーナ付けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子のウイゴを産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。
今朝のメッセージは、なぜベツレヘムの馬小屋でと題しまして、中西牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。塩崎さんたちが、仲良く素晴らしい賛美をしてくださいました。1週間前から近藤先生、メキシコの歌を歌いますと言われまして、メキシコですかって、先生も多分ご存知だと思いますと言われて、そうですか、じゃあ楽しみにということで聞いていたんですが、聞いてみてやっぱり多分ご存知ではなかったですね。本当に初めて聞く歌で、大変興味深かったんですね。さて、12月に入りまして、このクリスマスメッセージをお届けしております。で、ある人がですね、こんなことを言うんですね。お釈迦さんは城で王子としてお生まれになった、大変身分が高い。しかし世界最大のキリスト教の教祖キリストは、何でも大工のせがれで馬小屋で生まれたという卑しい話ではないかということを言われるんですよ。で、この批判は全然当たっていない。いや、むしろ、もしも本当になぜキリストがベツレヘムの馬小屋でお生まれになったかということが分かれば、これは大きな神の慰めと励まし、希望を知ることができると思うんですね。今日はなぜベツレヘムの馬小屋でキリストはお生まれになったか、それを今日の読んでいただいた御言葉からお伝えしたいと、こういうふうに思っています。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷の姿勢をお取りください。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊い御名を賛美をします。あなたの御一人を我らの救い主イエス・キリストのご降誕を深く感謝いたします。この素晴らしい訪れ、これを何とかして伝えたい、そういう願いを持ってメッセージを取り継いでおります。今日は、なぜベツレヘムの馬小屋でキリストがお生まれになったのか、この意図、神の奥義と言ってもいいでしょう。これをお伝えしたく願います。このことの意味が深く私どもの信仰と生涯を支えるものでありますように、今からの時を御手に委ねまして、尊いイエス様の名を通してお祈りをします。アメン。さあ、なぜキリストはベツレヘムの馬小屋でお生まれになったかということでありますが、3つお伝えします。第一の理由は、ローマ皇帝アウグストの勅令が出たからなんですね。一節を見てみましょう。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。3節に飛びますが、 それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっているイーナズケの妻マリアも一緒に登録するためであった。まあ、はっきり書かれてあります。このローマ皇帝の勅令というものは、彼らを動かしてナザレから南のベツレヘムまで旅をしなければならなかった。これがいきさつであるわけです。しかしこの勅令というものは、身重の妻マリアにとっては命がけの長旅であった。ナザレからベツレヘムまで、まあ、さまざまな道をくねくねと通りながらでありますが、おそらく300キロメートルは下らなかっただろうと思うんですね。300キロ。しかも道路は完備されてない。凸凹道です。ロバに揺られて、時には大揺れすることもあっただろうと思うんです。そういう命の危機、ひょっとしたらタイの子も危ぶまれるかもわからないと思えば、まあ9ヶ月の身重ですから、長旅などは考えられなかったわけです。しかし、これはローマ皇帝の勅令です。従わざるを得ない。それでゆっくりゆっくり旅をしていった。そしてベツレヘムのところに着いた頃には、泊まる場所はなかった。そしてそこで、産み付きをちょうど迎えて、無事に安全にイエス・キリストを産んだ。これが実際の歴史の事実であったわけです。しかし、今日特にお伝えしたいことは、もちろんきっかけとしてはそういう発令が出まして、旅をせざるを得ない、そしてベツレヘムに着いた、これがいきさつでありますが、もっと深いことを言えば、自分たちがナザレからベツレヘムまで来なければならなかったり、それは皇帝アウグストが自分たちを無理やりにでも動かした。皇帝アウグストによって自分たちは動かされて、嫌な長旅をしなければならなかったという、そういう思いがずっとあっただろうと思うんですね。これさえなければ、迷惑至極千般、そういうような思いが、ヨセフとマリアにはあっただろうと思うんですね。ところが、ベツレヘムでキリストがお生まれになったわけでありますが、先週学びましたように、このイエス・キリストの誕生、人類の救い主、キリストの誕生は、イエス様がお生まれになる600年前に、預言者ミカによって、人類の救い主はベツレヘムでお生まれになるということが予言されていたわけです。そして実際にベツレヘムまでやってきましたときに、産気づきまして、イエス・キリストが誕生されたというのが実際であった。それを思いますと、自分たちはアウグストによって動かされてやってきたんだというのは表面的でありまして、皇帝アウグストをも動かして、予言の実現を見事に果たしつつも、安全に無事に誕生を迎えるべく備えられた意図高きところで動かしておられる神がいらっしゃるということをヨセフとマリアは深く知るに及んだということなんですよ。アウグストが動かしたんじゃない。アウグストは道具にしか過ぎなかった。アウグストも予期しないようなところで神がアウグストに勅令を発布させ、そして動かし、そして見事に600年前の予言が実現するべく、そしてまたヨセフとマリアに御言葉の確信をもたらすところの大いなる出来事が起こっていったということが、この背後には隠されていたわけです。 これは我々にとって大きな励ましであり慰めであると思うんですよ。というのは、世の中にはアウグストなるものが実際に存在しているわけです。あなたの人生を本当は動きたくない、動かされたくない、そういう問題なり環境なり病なり人なりがいると思うんですよ。それをアウグストと言うならば、あなたの人生にアウグストは存在しているわけです。アウグストさえいなかったら、私はこんなことで動いていくことはならなかったはずなのだと、迷惑な話だと思っているような問題というものがあるだろうと思うんですね。しかし信仰的に言うならば、今日の話はあなたの人生を動かしているのは誰かということなんですよ。それはアウグストではなかった、ヨセフとマリアを動かしたように見えてはいても、もっと高いところでアウグストさえも動かしなさる生ける誠の神がいらっしゃる。それと同じように、あなたの人生においても、あなたを動かしているような病なり問題なり人なり環境なりがアウグストであるかもわからないけれども、アウグストがあなたの人生の支配者じゃない。アウグストは単なるあなたを祝福するための操り人形でしかないんです。それを思いますと、我々はもっと大きなところに立つことができるわけです。今まではあのアウグストさえいなかったら、あのアウグストの問題がなかったら、どんなにか快適な生活をできたかもわからない、そう思ってるかもわからない、そう思ってる以上、あなたのアウグストはなくならない、少なくとも心を超えていくことはできない。ところがアウグストは単なる道具でしかなくて、アウグストさえ動かしておられる生ける誠の神がいらっしゃる。そしてヨセフとマリアを安全に、命も守り、そして見事に予言を実現なさる大きな神の御手を信ずることができる。これはクリスチャンにとって、我々人間にとってものすごく大きな慰めであり励ましであるということを思うんですね。そういう意味でクリスチャンというのはアウグストには支配されない。この地上の王はアウグストかもわからないけれども、アウグストさえも神の道具でしかないという信仰、これに立つことができるならば怖くはないということでしょう。これが第一の理由です。第二の理由は、馬小屋のように汚れと闇の中にいる私たちを救うために、イエス・キリストはベツレヘムの馬小屋でお生まれくださったということです。馬小屋は暗くて不潔な場所です。とてもとても出産にふさわしい場所ではなかったはずですね。しかしキリストはそこにお生まれになった。言うならば、神がそのような場所をあえてご存知で、ご自分の一人子の誕生を迎えるように導かれたということができるわけです。これは極めてシンボリックな象徴的なメッセージを含んでいると思うんですね。馬小屋、不潔で汚れており、また暗い、光のない、そういう場所です。それを考えるならば、我々の世界や心はどうでしょうか。いや、ある意味では馬小屋よりも暗くて汚れている心と世界ではないですかね。昨今のニュースを見れば、人間とも思えないような親が子供を痛めつけて、壁にぶちつけて殺してしまう、子供が親に保険金をかけて殺してしまう、そういうことが起こっていくわけです。心の中も闇のような汚れが 覆っているのではないかと思うんです。そういう馬小屋にも勝るところの汚れと闇の世界、これが我々の心であり人生であり世界なのです。そこに住み、そこを救うためにキリストがこの場所を選んで生まれてくださったということを、深い神の摂理を感じるわけですね。そしてこれはイエス・キリストの生涯そのものが人間の汚れと闇を救うために生涯を送ってくださった。十字架はまさにそれが最大の出来事として行われたわけです。我々も知っているようにキリストは十字架につけられた。両手両足に犬釘を打たれ、茨の冠をかむせられ、唾をかけられというひどい刑罰を受けられたということを知っている。でも一体何のためなのでしょうか。キリストには罪がなかったと聖書は記しています。ならばキリストが両手を犬釘で打たれた、それはあなたが犯してはならなかった、掴んではならなかったはずの手の罪のためにキリストは釘を打たれたのです。キリストの足に打たれた釘、それは我々が言ってはならなかった足の罪、そこには言ってはならなかったはずのこの足の罪のためにキリストは足に釘を打たれたのです。あるいは私たちが抱いてはならなかったはずのよからぬ考え、悪しき計画、そのためにキリストは茨の冠をかむせられて額から血を流してくださったのです。あるいは私たちが発してはならなかった言葉の罪、汚れた醜い恐ろしい言葉の罪、この罪のためにキリストは頬を殴られ、唾をかけられ、髭をかきむしられ、罵られたわけです。また私たちの心の中に心密かに思っている憎しみや妬み、この罪のためにキリストはローマの兵士によって心臓を一突きに刺されたのです。そうです、キリストのすべてのあの十字架の刑罰は私たちが受けねばならなかったはずの身代わりの裁きであったわけです。まさにキリストの十字架はそのためになされた我々の救いの印であるわけです。そのために馬小屋を選び、生涯を選び、十字架にかかってくださった、これが第二の理由です。第三に、なぜキリストはベツレムの馬小屋でお生まれになったのか。それは神の御子なのに正当な扱いを受けられなかったからです。七節をご覧いただきますと、男子の甥子を産んだ、それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた、宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。確かにゆっくりゆっくりを旅をしてこられたから、もう千客万来で宿屋には場所がなかったという表面的な理由もあるだろうとは思います。しかしそうだとしても、もしもマリアが産むところのお子が神の御子であり人類の救い主であるということが本当の意味で理解されたならば、宿屋の主人は決して馬小屋に彼らを案内するというようなことはなかっただろう。もっと手厚い扱いをお受けになったはずだと思うんですね。あなた様がおいでくださいました、このような私の家を選んでくださいました、どうぞ私の家を提供いたしますというようなことさえ言われて当然のお方のはずでしょう。しかし神の御子はまるで一般のそこいらにいるような人間のような、いや人間以下のような扱いを受けて馬小屋でお生まれになった。正当な扱いをお受けにならなかったから馬小屋でお生まれになったということなんです。 私が新学生の時に、ある教会の青年会に招かれて、御言葉の御用をしに行ったことがありました。それはちょうどクリスマスの青年会主催の伝道会でもあったわけですね。で、私の話の前にクリスマスの劇が演じられたわけです。大変名演技で息を呑むようなそういう場面も随分ありました。先ほどの話のようにヨセフさんとマリアさんが泊まる場所を求めて一軒一軒旅を訪ねていくわけですね。で、その時に断る主人たちが何人か出てくるわけですが、実に名演技で人々の笑いを誘うようなそういう多少誇張もあったのですが、そういう演技がありました。クスクス笑うわけですね。で、最後にヨセフさんとマリアさんが訪ねた宿屋は打って変わってこっぴどい扱いをいたしまして、彼らを追い出してしまうわけですね。がっくりと肩を落としたヨセフとマリア、そして仕方なく馬小屋に行く、そういうところであったわけです。肩を落としたヨセフとマリアさん、その姿を我々が見ているときに一人の男の子が泣き叫んでいったんですね。ヨセフさん、マリアさん、僕の家に来て泊まってくださいって言ったんです。それは知的障害を持つ男の子だったんですね。観客はシーンとなりました。私も深い感動を覚えました。その男の子は知的障害があるにはあるわけでしょうけれども、信仰的に言うならば、ヨセフさんとマリアさんをそんながっくり肩を落として馬小屋に行かせるなんてできない、僕の家に来て泊まってくださいという、その男の子のキリストへの愛を深く感じました。皆さん、イエス・キリストは我々の命の大恩人でしょう。もし私たちが水に溺れて死にそうになったときに、一人の勇敢な人が飛び込んで自分を危機があるにもかかわらずあなたを助けてくれたとしたら、その人の名前を聞かずに去らせることはないでしょう。一生その人の恩を感じて生きていくでしょう。自分はあの時死んでいたのだ、そう思うならば、その人のために本当に深い感謝を持って生きていくでしょう。イエス・キリストはそれどころではないでしょう。あなたが地獄行きの罪のゆえに滅んでいくところを、身代わりの地獄の苦しみを受けてくださった命の大恩人でしょう。このお方をあなたは人生のどこに迎えますか。心の王座をお占めになって当然のお方でしょう。でもちょっと都合が悪いんです。あなたちょっと隅の方におってくださいですか。男の子のようにヨセフさん、マリアさん、僕の家に来て泊まってください。イエス様、あなたこそ私の人生の主なのです。すべてのすべてなのです。命の大恩人です。あなたに顔を向けるできるようなものではありません。罪人の頭のこの私のために命を捨てて、神様の位もかなぐり捨てて十字架にかかってくださった、このお方をクリスマスの時にもう一度王座に迎え入れようではないですか。彼らには迎え入れる余地がなかった。そう聖書は淡々と書き記しますが、我々の信仰をもう一度キリストに向かって、あなたこそ私の人生の主です。仕事においても、家庭においても、勉強においても、一切においても、あなたは私の主ですと告白しようではないですか。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、なぜあなたの御 御一人を我らの救い主イエス様がベツレヘムの馬小屋でお生まれくださったか、今日3つお伝えさせていただきました。私どもの人生においてさまざまなアウグストなる問題も出てきます。アウグストさえいなかったらこんな動きたくない行動は出る必要はなかった、そう思う時もしばしばあります。しかし神様、それは単なる表面的なことです。アウグストはあなたの道具でしかない。ヨセフとマリアが見事に予言を実現なさった神の真実、また神の約束の確かさ、それを深く思うとともに出産のすべてを安全に月満ちて生まれさせてくださった、そのことごとく祝福へと変えてくださる御手を思いましたときに、大きな信仰のもう一つステップアップした信仰を彼らは持ったに違いありません。私どももそうさせてください。また天の父なる神様、馬越のように、いやそれ以上に汚れと闇の中にいる私ども、この私どもを救うためにキリストが生まれてくださった、そのことを深く感謝いたします。また主なる神様、当時の人たちがイエス・キリストを単なる人間、単なる貧しい大工のせがれ、そのような形でしか迎え入れなかった、そのことを思いますときに、私どもは今イエス・キリストを我が救い主と信ずることができ、命の主であられるあなたをお迎えしております。どうぞこのクリスマスが近づくとき、もう一度心と人生の王座にあなたをお迎えすることができますように、尊い御子イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。